皆さんおはようございます。このように、皆さんの前で神様の御心を取り付くことができますことを感謝いたします。最近テレビでですね、よく政治家の方とか芸能人の方が亡くなられて、その葬儀とかお別れの会があってですね、その時のインタビューで友人の方々が天国で待っていてねとか、天国でゆっくり休んでくださいとか言われるのを見かけることがありますね。それを見ながら疑問を持つことがあります。果たしてこの亡くなられた方は本当に天国に行かれたんだろうか。天国に行かれたかどうかっていうのは神様の取り扱いでありますので、私たちには分かりませんけれども、でもこの聖書にはイエス・キリストを自分の救い主として告白しなければ天国には行けないと書かれています。私たちが天国、神の御国を受け継ぐにはどうすればいいのか。先ほどお読みいただきました聖書箇所にはですね、御心の奥義っていう言葉も出てきますね。なんか奥義って聞くと隠された秘密とか隠された真実とかなんか気になりますけれども、これは何でしょうか。今日のこのエペソの一章から、神様があらかじめ定めておられた計画とは何か、そして神様は何のために人を作られたのか、そして私たちをどのように導かれようとされているのか考えてみたいと思います。次の3点から考えてみましょう。一つ目は、神はあらかじめ定めておられた。神はあらかじめ定めておられた。二つ目は、時が満ちて計画を実行された。時が満ちて計画が実行された。三つ目は、御国の完成のために使えよう。御国の完成のために使えようということです。一言お祈りいたします。ご在天の地なる神様、このような愚かな者があなたの御言葉を取り継ごうとしております。どうぞこの者を清めてくださって、あなたの御心をしっかりとわかりやすく語ることができるようにこの者をお伝えください。そして聞かれるお一人お一人の上に、あなたがあなたの御心をその心に刻むことができるようにしてくださいますようにお願いいたします。はじめにお委ねしてイエス様のお前を通してお祈りいたします。アーメン。この手紙が送られたエペソ教会でありますけれども、この教会はパウロが第三次伝道旅行の際に3年間宣教した非常に恵まれた教会でした。パウロはその後ローマのに捕らえられてローマの牢獄に入ります。この手紙はその牢獄の中から書かれました。パウロが書いたのは多分60歳ぐらいだったでしょうか。もうパウロ自身の神学も確立されてですね、非常に格調の高い内容の手紙となっています。これはこの手紙はですね、迫害を受けてきたその教会を励ますために、教会のあるべき姿とは何かということを伝えるために書かれています。それでは一つ目ですけれども、神はあらかじめ定めておられました。神様には天地創造の前からご計画がありました。先ほど読んでいただきました4節から14節までの間に、あらかじめという言葉が3回出てきます。また、計画という言葉も2回出てくるんですね。もう一度4節5節をお読みいたします。すなわち神は世界のもとへが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。愛をもって あらかじめ定めておられました。この世界の元因が据えられる前から私たちを選ばれたというふうに書いてますね。私たちは生まれる前から神様から選ばれていたんです。でも私たちは信仰を持った時にですね、自分の意思で数ある宗教の中からキリスト教を選んだと思いがちですね。しかし選ばれたのは神様であって自分ではないんです。もちろん自分の決心というのは必要なんですけれども、選ばれたのは神様です。では、人はどのように創造されたんでしょうか。皆さんもよくご存知ありますけれども、創世記の一章の27節にはこのように書かれています。お読みしますね、私の方で。一章の27節には、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたとあります。神様に似たものとして創造された。創造主である神様と同じではありませんけれども、似た性質を持つものとして私たちは作られました。では、神様が人を作られた目的は何だったんでしょうか。イザヤ書の43章にはこのように書かれています。これも私の方でお読みいたします。イザヤ書の43章の7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作ったと書かれています。神の国は神様だけでは成立しません。神の国の民が必要なんですね。神様だけでは国とはならないんです。神の国の民として神を賛美し栄光を称えるために人を作られたんです。ですから私たちが存在している理由は神様を、イエス様を褒め称えるためですね。しかし、アダムの犯した罪によって人は堕落し、生まれた時からもう罪のあるものとなってしまいます。神様から断絶されることになったんですね。つまり、神様が人を作られた目的を人が果たせないという状態になりました。これはサタンの働きによるものですけれども、神様は全てのことをご存知の方ですから、罪からの救いをあらかじめ計画されていましたね。イエス様を人として地上に使わされることとされました。でも、ここで疑問が出てきます。人が罪を犯さなければ、イエス様を十字架にかける必要はなかったのに、なぜ、アダムに自由意志を与えられたのか。自由意志を与えられたから、アダムは罪を犯してしまうんです。自由な意志を与えることによって、良い面としては、愛とか信頼の関係は築き上げられますけれども、その反面ですね、自由な意志によって悪を選んでしまうということもあり得るんです。結果として、アダムは、誘惑に惑わされて罪を犯してしまいます。それ以降、人は罪のために試練を負います。一方でですね、その与えられた試練、そのことを通して自分のこう弱さとか無力さとか、罪深さを知ることになりますね。そして、結果として神の約束を信じることの大切さ、神様が救い主を送られること、そのことをですね、求めて信じる心ができてきます。つまり、人に自由意志を与えられた理由とは、より人が神様を愛するためだったということもできます。こう何事もなくこうスムーズにですね、神様との関係が維持されるよりも、 放蕩息子の例えにあるように、悪い子が困難を乗り越えていくときに、反省とか感謝が多くなるのと同じです。神様は、人が罪を犯すことも、救い主を与えなければならないことも、すべてあらかじめご存知でした。神様が愛をもって私たちを作られ、イエス様によって自分の子にしようとあらかじめ定めておられたんです。二つ目の、時が満ちて計画が実行されたということですが、イシオの9節と10節を読み出します。9節。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。ここにある実行に移された計画とは何でしょうか。もう皆さんもよくご存知のはずですけれども、一つ目は、一人子であるイエス様を地上に使わされたこと。イエス様を地上に使わされたこと。そして二つ目は、罪をあがなうためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと。三つ目は、墓に葬られて三日後に復活されて死に勝利されたこと。復活されたことですね。この計画を実行されることによって私たちは救われました。人となられたイエス様は十字架にかかられます。その前に苦闘されているその様子がですね、聖書に書かれています。開いてみましょう。ルカの福音書の22章。新約聖書の167ページ。新約聖書の167ページ。ルカの福音書の22章の42節。お読みいたします。42節。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますように。飛んで44節。イエスは苦しみをもらえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエス様は人でもありますから、この苦しみとか痛みから逃れたいと思われるのは当然です。十字架で苦しみながら死にたくないと思われたことでしょう。マタイの27章の46節にはこのようにありますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様は十字架上で叫ばれます。なぜ叫ばれたのか。イエス様はご自分が十字架にかかることはご存知なかったんでしょうか。どうでしょうか。ご自分が十字架で死なれることは神様のご計画としてイエス様は知っておられたんです。ですから、どうして私をお見捨てになったのですかっていうのが、これは質問ではないんですね。疑問ではないんです。これは絶望の叫びなんです。私たちの代わりに、父なる神からイエス様は見捨てられました。ヨハネの10章の18節お開きください。202ページ。新約聖書の202ページ。ヨハネの福音書の10章の18節お読みいたします。10章の18節。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。捨てる権威があり、再び得る権威がある。この権威とは神様の権威のことですね。人は自分で自分の命を救うことはできません。人を救うことができるのは神様だけなんです。一方で、神様はご自分で死ぬことはできません。 なぜなら神様はもともと存在されている方であって、生まれるということも死ぬこともないんです。聖書には神は初めであり終わりであると書かれています。神様は永遠の存在なんですね。ここでイエス様は命を捨てる権威と得る権威があると言われました。イエス様は私たちと同じ人となられましたけれども、同時に父なる神と同じ神様です。十字架にかかられる前にこのようにも言われています。同じヨハネの福音書の12章をお開きください。ヨハネの福音書の12章の27節にはこのように言われています。27節、今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私を救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。この時のためにこの時に至ったのだ。今日の聖書箇所のエペソの一章をお戻りください。エペソの一章の十節、時が満ちて計画が実行に移されと書かれています。先ほどのこの時に至ったという時は、ここに書かれている十節の時が満ちてというこの時のことです。イエス様はこの時のために、ただ死ぬためにだけ人として生まれてこられました。死ぬために生まれてこられたという人はいますか？死ぬことを目的として生まれてこられたのはイエス様だけです。では私たちは何のために生まれてきたんですか？私たちは何のために生まれてきたか。私たちは生きるために生まれてきたんです。生きるために生まれてきました。しかし、生まれた時から、罪のために私たちは霊的には死んでいます。神様と似せて作ってくださった私たち、生きる必要があります。先ほども言いましたが、神の国の民となる必要があるんですね。そのためにイエス様は私たちが生きられるようにと十字架で死んでくださいました。ご自身を生贄としてくださった。その結果私たちは罪を許されて、神の御前に立って永遠に生きることが、生きるようになりました。今日の箇所の一章の9節、御心の奥義ってあります。御心の奥義とは何でしょうか？つまり、神様が隠されていた真実ということですね。このエペソの3章、次のページをお開きください。3章の5節、6節、このように書かれています。3章の5節。この奥義は、前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によって、キリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。それは福音により、キリストイエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものになるということです。旧約聖書の時代には、神の民はユダヤ人だけでした。ここに書かれている異邦人とは、ユダヤ人以外の人を指します。神様がアブラハムと契約された内容はユダヤ人への祝福だったんです。しかし、イエス様の十字架によってイエス様を自分の救い主として信じる者は、すべての人が御国の相続者とされました。ユダヤ人への救いが全人類に開かれたんです。これが奥義です。これが奥義なんです。私の方で読みますけれども、コロサイの一章の27節にはこのようにも書かれています。この奥義が、異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるのか、 神は聖徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです、と書かれています。奥義とは、すべての人に救いの道が開かれたこと、そして救われることによって、このキリストの望みが与えられるということが奥義です。つまり、イエス様にある希望こそが栄光そのものなんですね。私たちがイエス様によって満たされるために、どんな時でも満たされるために十字架で死なれました。これが実行された計画でした。三つ目、御国の完成のために使いようということです。イエス様が復活されて弟子たちと40日間過ごされましたね。それからイエス様は天に帰られました。その10日後、弟子たちに聖霊が与えられます。ペンテコステの日です。この聖霊が与えられることも神様のご計画でした。今日の箇所のエペソの1章の13節をお読みいたします。1章の13節。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。私たちは聖霊の働きがなければ信仰を告白することはできません。第一コリントの12章の3節にはこのように書かれています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと、はっきり書かれています。ですから、もうすでに信仰告白された方は、聖霊がすでにその方の中におられるということを意味します。今日の箇所の1章の14節を読みします。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと書かれています。御国を受け継ぐことの保証が聖霊です。ここに来てやっと私たちは御国に入るパスポートを手にすることができました。やっとと言っても、私たちは何もしてませんね。イエス様を救い主と信じただけです。苦しまれたのはイエス様です。見捨てられたのはイエス様です。不公平ではないでしょうか。損をされているのはイエス様で、得をしているのは私たちです。申命記の31章には、死はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと書かれています。ただ、一方的に、恵みと憐れみによって与えられました。先ほどの14節の後半を意味します。このことは、私たちがあがなわれて、神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。今日のこの箇所の4節から14節までの間に、キリストにあって、あるいはこの方にあってという言葉は8回出てきます。神は9回、聖霊は2回です。父なる神が計画され、イエス様が実行されて、聖霊がその働きを私たちの中に引き継がれました。今日のこの聖書箇所から、父なる神、イエス・キリスト、聖霊の三位一体の神様が共に働かれているということがよくわかりますね。ここで私たちを救うという計画、約束が成就したんです。皆さんも過去にこういう疑問を持たれたことがあると思います。人はなぜ存在しているのか。私は信仰を持った当初からこれが疑問でしたね。人は なぜ存在しているのかというその疑問に対して与えられた答えは、人は神の栄光を称えるために存在しているというこの答えがですね、なぜかこうしっくり来なかったんです。 なんかキリスト教の想定問答集の模範回答のような気がしならなかった。疑問がありました。なぜ神様は神様ご自身で完成されている方なのに不完全な人を作られたのか。なぜ不完全な人を作られたのかわからなかった。そのことがですね、最近ようやく腑に落ちたって言いますか、納得できるようになりました。神様は人を愛し、共に神の国の民として迎えるために、そして共に喜ぶために人を作られたんだ。人に自由意志を与えられたのは人を愛されたからだ。この聖書に記されている神様と人との対話の歴史が神様の愛を証明しています。神様はいくつもの約束を人に与えられている。そしてその約束の締めくくりが、キリストによって御国を受け継ぐものとしてくださるということなんだという、これらのことが一連の流れとして納得できるようになりました。なぜ神様は褒め称えられるべき方なのか。もちろん、天地万物を創造された方であるというのは当然なんですけれども、褒め称えられる理由は、神様が約束されたことは必ず成就されるからです。約束が成就したんですから、私たちは神様の栄光を賛美すべきなんですね。そしてまだ、成就されていない計画、お約束が残っています。それはいつの日か、イエス様が再臨されるということです。これはいつかはわかりません。使徒の働きの中で弟子たちに約束されています。使徒の働きをお開きください。使徒の働きの一章。使徒の働きの一章の11節、232ページですね。232ページ。使徒の働きの一章の11節。そしてこう言った、ガリラの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられるこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。またおいでになります。このイエス様の再臨によって、約束の通り、神の御国は完成されていきます。こう、何の取り柄もない私たちが、御国を受け継ぐことができるんですね。そして、聖霊をいただいた私たちに、イエス様は命じられていますね。同じ人の働きの一章の八節。一章の八節。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となります。私たちは、イエス様が再臨されるその日まで、証人として述べ伝えることを任されています。私たちが、神様から託されたのは、述べ伝えることだけなんです。この愚かな私たちの口を通して、人から人へと述べ伝えることを命じられました。全世界に述べ伝えることが、神様のご計画を完成することの働きの一つですね。この働きは、誰に任されていますか？この働きは教会に託されています。私たちは教会を立て上げて、その一員となって御国の完成の準備を整えていく必要があります。今日の箇所のエペソの一章の十節、もう一度お読みいたします。ここに十節、時が満ちて計画が実行に移され、 天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。一つに集められる、これはどういうことなんでしょうか。この地上では各地域教会に福音宣教は委ねられています。しかし天の御国ではイエス様のもとに一つに集められると書かれていますね。地上にある多くの教会が一つの教会として天においては集められます。この船橋教会も柏伝道所もその他の教会もですね、天においては一つとなって栄光を称えるんです。この天の御国に入る人数が日本でこんなに少なくていいんでしょうか。第一テモテの2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと書かれています。すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。この船橋教会でも多くても100人です。御国では会堂の広さは関係がありません。何人でも入ることができますね。この日本には1億2000万人以上の人がいます。神様に選ばれている日本人はもっとおられるんではないでしょうか。私たちが伝えに来るのをですね、もしかしたら待っておられるのかもしれません。冒頭でお話しましたように、葬儀の時にですね、テレビのインタビューで、天国で待っていてくださいねと、本当の意味で答えられるクリスチャンが、もっと増えるといいですよね。私たちは、伝えるものとして、整えられて準備をしておく必要があります。今日のメッセージのタイトルは、御国を受け継ぐ者としてというタイトルです。この後にどのような言葉が続くんでしょうか。私たちは次の通りに祈りたいと思います。まだ信仰を持たれておられない方。私を御国を受け継ぐ者としてください。聖霊が働いてくださり、私は神様から選ばれたものであるという確信をお与えください。すでに救われた方、救われている方、私を御国を受け継ぐものとしてくださり、感謝いたします。どうか、イエス様の体である、この教会の働きに私を加えてください。そのために私はバプテスマを受けます。そしてもうすでに教会のメンバーとなっておられる方々、私を御国を受け継ぐ者としてくださって感謝いたします。神の大きなご計画のためにこの私を用いてください。この私を用いてください。私たちが御国を受け継ぐ者として喜びを持って教会に仕えるなら、それはイエス様に栄光を期すことになります。栄光を期すことになります。これほどやりがいのある人生はありませんね。私たちの人生は、この地上ではそんなに長くはないんです。そんなに長くはありません。天国で共に神様を賛美し喜びを分かち合う、その時を心待ちにしようではありませんか。将来を恐れることは必要ないんです。三位一体の神が私たちと共にいて働いてくださいます。神様が立てられたご計画、約束は必ず成就されるということを覚えていきましょう。お祈りいたします。 ご在天の父なる神様、主の御名を心から賛美をいたします。私たちが生まれる前から、私たちを選び、救いに導いてくださいました。今日改めて、私たちが生まれてきた意味、生きている目的を教えてくださって、感謝をいたします。また、将来におきましても、御国を受け継ぐ約束をくださっておられます。どうか、御国を受け継ぐ者としてふさわしい歩みを私たちがすることができますように、教会を立て上げていく者としてくださいますように、そのようなクリスチャンとしての歩みこそが、恵みに満たされた人生であるということを私たちに体験させてください。今日から新しい一週間が始まります。ここに集まれたお一人お一人のことをあなたが覚えてくださって、喜びの日々を歩んでいくことができるようにお支えください。感謝してイエス様の前を通してお祈りいたします。アーメン。